御神会一つ、信心する人の誠の信心なきこと。一字が万字に丸く丸く収めていく稽古。精進。一字が万字に丸く丸く収めていく精進こそは、我が心を基軸にしての信心生活です。間違いなく誠の道を行くのであると同時に、誠の信心を目指すことになるのです。答えは誠のおかげとなって示し表されます。師匠のミニゴリ会に、このことからいただきますと、誠の信心をさせていただく。誠の信心、そこには、誠のおかげとなって示し表されますと。誠の信心、そこに誠のおかげが現れる。ということだと思いますね。誠の信心に誠のおかげ。いわゆる私どもがおかげをいただく。信心をさせていただくということには、大抵はおかげをいただくために、信心をする。いわゆるご利益ですね。私どもの願い事が叶う。私どもにとって好都合なことが起きる。そういう好都合なことが起きることを目指して、信心をさせていただく。というところから始まるのでしょうけれども、そこからだんだん、教えをいただき、本当のことが分かってくる。そうすると、これはただ自分の願い事が、を叶えてもらうというだけではない。神様の願いが叶うということももちろん願わねばならないし、そしてその神様の願いが叶うということの一つは、第一は人間が助かるということだと。そしてさらに、どうしたら助かるか。それは人間の心が育つことだ。人間の心が育ってないから、育たないから、なかなか助かりが得られない。もっともこれは、本当の意味においての、真実の助かりという意味においての助かりですけれども。ただ助かる。ただ今困っている。その今困っていることを、助けてもらう。いわば、お腹が空いている時におにぎりをもらって助かる。といったような助かり方。これは別に心を改めるというか育てなくとも神様から授けてもらえることがある。神様から神様にくださいくださいと、ダダをこねると神様が仕方ないかといったようなことでしょうかね。神様がいやいやながらでも氏子の願いを聞いてくださることもある。それで、助かったというわけですけれど。おかげをいただいたというわけですけれども、こういう例えば神様に合ぶるようにしてというのでしょうか、神様に願い倒す、あるいはそのダダをこねる、そして神様からいやいやおかげをいただく、神様の方がですね、授ける方としてでも仕方ないかと、いやいや授けてくださるというようなおかげは、これを誠のおかげというわけではありませんね。誠のおかげとは、やはり私どもも嬉しいならば、神様の方も嬉しい。授けることが嬉しい。ご褒美のようにしてでもくださるおかげということになりましょうかね。そういうおかげはどうやったらいただけれるのか。それは誠の信心に、をせねばいただけないと。では誠の信心とは何か。もちろん私どもが神様のお心に沿う生き方をさせていただこうということでもありましょうし、その一つは私ども自らの心を育てていこうというその精進、いわば天の心、地の心、日月の心、その天地日月の心を身につけよう、育てていこうとする精進でもありますね。 天の心とは与えて与えてやまぬ麗しの心、私は人の助かりを祈る心ともいただいております。そして地の心、受けて受けて受け抜く心、これは自らの助かりのための心と私は思いますね。そして日月の精進、それこそお天道様、太陽ですか、にしろ月にしろ、性格無比にもう疲れたから今日は休もうとか、今日はちょっともう少し寝ていようとかいうことはありませんね。実意です。そういう実意な心、今日はちょっときついからもう少し寝て、それこそ新人を、まあ今日のご記念は後にしようとか、それこそ心を磨くというのは今日はもうちょっとお休みにしようということではない。毎日毎日繰り返し同じ時間に同じご記念をさせていただく。そしてまた心を改めることに毎日毎日繰り返し繰り返し取り組ませていただく。というものが日月の心、実意ですね。貫く心、これは執念を持って貫くということでもありましょうね。そういういわば誠の信心、それこそ神様の心を心とするということが誠の信心だと。その内容としては、私どもの、まあ、日頃の精進というのでしょうかね、神様に心を向ける、神様の願いが成就することを願えれる私どもになる、そういう私どもの心を育てていく、いわばと同時に、私どもの心を育てるということと同時に、神様のおかげをいただいていく、神様のお働きをいただいていかねばなりませんね。それこそ橋の上げ下ろし一つにしても、茶碗を持つにしても、ここ一寸動けぬ我無力の私だ、神様のおかげをいただかなければここ一寸動けない私だということを、まあ実感としてわかるというのでしょうかね、悟るというのでしょうかね。神様のおかげをいただかなければ、それこそ見ることも聞くことも手足を動かすことも心臓にしろ一切合切がままならないということですよね。そのことをわかるということ、一切が神様のおかげをいただいてさせていただいているのだと、それが分からせていただく、いわゆる神の大恩と、まあ俗に言われるものですけれども、神の大恩はそればかりではありませんけれどもね、いわゆる私どもの心を育てようという大恩もありますからね。それは難儀という形で現れることがあります。その難儀を通して私どもの心を磨こう、育てようとしてくださる。いわば本当のことになってくると、その大恩というものが難儀というような形で現れることもあります。まあ、浅い意味においての私どもが生きている、生かされているという大恩というものもありましょうけれどもね、水の恩であったり太陽の恩であったりお土の恩であったり、さまざまなもののおかげで私がある。そしてまた私どもが生きるということ、暮らす暮らし向きということでしょうかね、そのより良い暮らし向きのために、より良い生活のために、やはり神様のおかげをいただいていかねばならない。師匠が申されますのは、それこそその日暮らしということを教えてくださいます。今日100円のその日暮らし、その100円のその日暮らしが1000円のその日暮らし、あるいはまた1万円のその日暮らし、10万円のその日暮らしができるようなおかげをいただいていかねばならない。そういう、何と言いましょうかね、おかげが豊かに大きくなる、育っていかねばならない、 それは私どもの心が豊かに大きくなるから、そのおかげも豊かに大きくなるのだと。そういう生活の上においても、いわゆる普通の人が言うところの豊かになる、大きくなる、そういうおかげもいただいていかねばなりませんけれども、そういうもろもろのおかげをいただく中に、まあよく師匠がおっしゃっておられましたことは、私の願い通りになったことは一つもないとおっしゃっておられましたね。私どもの師匠の願いが何一つとして叶ったことはないと。しかしそこに付け加えられておられますのが、私の願いは一つも叶わなかったけれども、願い以上、思い以上のことになってきたと付け加えておられます。まあこれが誠の信心によるところの誠のおかげだということなのですね。私どもが願う、願い通りのおかげをいただく、これは誠のおかげではないと。まあ神様がそれこそ証拠となしにくださったおかげかもしれない。神様がくださる、喜んでくださる、いわば誠のおかげというものは、人間氏子の願いが叶うということではなく、願い以上、思い以上のおかげに展開していく、これこそが誠のおかげなのだと師匠は教えてくださいます。誠のその誠のおかげをいただくためには、私どもがやはり誠の信心をしなければならない。誠のおかげとは、私どもの願い通りのおかげではない、いや願い以上、思い以上のおかげへと展開していく、これこそが誠のおかげであり、神様が授けようとしておられるおかげ、その神様が授けようとしておられるおかげをいただくためには、とても誠の信心をさせていただかねばなりません。その誠の信心とは、やはり何と言いましょうかね、信心における精進と、私どもの心を育てていく、師匠は端的に五願五行と教えておられますが、その五行、日産長教新行新行家行の行に励ませていただくことこそが誠の信心ということになるのではないでしょうかね。そこに必ず誠のおかげがついてくるほどしの誠の信心修行に、まあこれははまらねばならない、貫かねばならない、行じなければやはり何もありませんからね。頭で分かり、心で練り、体で行じる誠の信心を、そこに初めて誠のおかげが、願ったことが叶うのではない、願い以上、思い以上の誠のおかげへとなってくるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。